カタカナが難しい背景理由。カタカナがひらがなより難しい背景は、記憶想起メカニズムの違いと、文字を学ぶ順序、頻度、日常で接する頻度の差が影響していると考えられます。字形の違いによる想起メカニズムの違い。ディスグラフィア所持障害の脳内メカニズム。ひらがなとカタカナは同じ音を表しますが、字の形字形が大きく異なります。ひらかりなは一筆書きで書ける文字が多く、ぐるりと手の運動が文字になったような印象を持つのではないでしょうか。カタカナは、ストロークの向きや位置で違いを表す文字です。なんとなく、カクカクした記号的な印象の文字と言えます。ひらかりなを思い浮かべるときには、音の情報と、所持運動イメージとの結びつきがとても大切になります。ひらかりなは、あっと音を思い浮かべると、手で書く動きのイメージで字形あが浮かびます。脳機能レベルでは、各回や円話回で音と字形を結びつけて、頭頂間溝で所持運動を想起、前頭葉の運動野で実際の所持運動として出力します。一方で、カタカナの想起過程を調べた脳機能研究はありませんが、漢字の基本パーツとなることから考えて、少し漢字に似た思い出し方をする文字だと推測できます。漢字の場合は、まず最初に頭の中で漢字の形字形を思い浮かべて、それを音と照らし合わせてから、書き写すプロセスで所持想起を行います。脳機能レベルでは、紡錘状回で文字を形態として想起して、各回で音との整合性を確認した後で頭頂間溝に情報を送ります。カタカナも漢字と同じく、一度頭の中で字形を思い浮かべるプロセスが重要だと考えられます。例えば、サリツシなど似た形だけど、ストロークの本数や向きの違いで判別する文字を正確に想起するには、一度頭の中で文字を思い浮かべてから、違いを再認識別する過程が不可欠だと考えます。カタカナ習得がひらがなより難しいのは、この字形の視覚性記憶の想起ならば字形の再認識別に伴う認知的負担がひらがなより大きいからだと考えられます。カタカナの学習頻度、使用頻度の違い。一般的にカタカナよりも先にひらがなを習います。文字と音の結びつきをまずひらかりなで学んでから、同じ音に対して、異なる字形カタカナの結びつきを学ぶのです。同じ音との結びつきならば、先に、文字同置音間の連合記憶形成が成立した文字の方が有利に記憶定着する可能性が考えられます。学習時間もひらかりなの方がカタカナよりも多く割かれます。日本では高頻度で利用される読み書きの主役は、ひらがなであり、カタカナは補助的な扱いの文字ではないでしょうか。さらに日常生活でもカタカナ単語は溢れていますが、文章自体はひらがなと漢字を中心に書かれており、より高頻度に接するのはひらがなと言えるでしょう。このようなひらがなとカタカナ間の学ぶ順番、学習時間、利用頻度などの差が、カタカナ定着の差にも影響していると考えられます。ディスレクシア児童のカタカナ習得。一般的にディスレクシア児童はひらがなよりも、よりカタカナが苦手な傾向があります。カタカナがなかなか定着しない、カタカナを一度覚えても忘れる、などのご相談は多いです。これは文字の形字形の視覚性記憶過程に弱さを持つディスレクシア児童が多く、カタカナの頭の中で文字の形字形を想起ならば再認識別するプロセスの負担が大きいからと推測されます。ディスレクシア児童を調べた研究では、多くの児童に視覚性記憶の弱さが確認されましたならば、カタカナの多くは漢字の基本パーツとしても利用されるので、カタカナ学習の苦手さは、漢字習得の苦手さの予測指標となります。漢字やカタカナが繰り返し書いても覚えにくい背景として、ひらがなと比べて手の運動記憶イメージを形成しにくい字形であることなどの理由も考えられます。